こんにちは。横浜で15年以上犬の目の先生を行っているのちゃん先生と申します。はい、先ほどですね、1時半頃からのちゃん先生と犬のことあるこれお話しライブを立ち上げていたんですが、謎の電波不良に変更して直接直しました。ね、室に移って、フンだったら別にそこで問題なくできるんですけど、ワイファイを切っても、なんか、音が聞こえなかったみたいなので、はい。ね、来ていただいた皆さん、申し訳ございませんでした。ですのでね、思い切って外に出てきました。この後私は娘を迎えに行かなくちゃいけないので、ちょっとね、今は、その準備をして、迎えに行くだけだ。駐車場にとってね、お話をしています。先ほどね、来てくださった方もいらっしゃいましたので、少しね、続きをお話しして、おしまいしていこうかなと思います。あ、すいません、ミモレットさん。何だったんでしょうね。すみませんでした。お聞き苦しくて。多分もう外に出てきたので大丈夫だと思います。はい、ありがとうございました。何かね、なんだろう。したいとか、なんか別に犬のことじゃなくても全然いいですよ。はい。なんかね、先生にこれ聞いてみたいなってことでもあれば、はい、好きな食べ物は何ですかとか。そんな、知ってどうすんねって感じですね。はい。なんか何でも大丈夫です。はい。そしてですね、来週月曜日、27日の月曜日の夜、7時45分から夜9時まで、犬の声を本気で考える第3回のセミナー、オンラインセミナーがあります。こちらはね、犬の声を本気で考える4回シリーズの第3回目となります。ねえ、3回目、1ヶ月に1回ね、行っているこのセミナーなんですけど、声についてね、自分自身もやっぱり、考え直すというか、改めて、返すテーマになったなと思っています。先ほどもちょっと切れてしまったね、うまく電波が良くなかったライブの中でも話していたんですけれども、私の師匠ね、イギリス人の師匠が、あら、こんにちは、エリカさん、ありがとうございます。はい。我々は、ちょっとね、いい思いをしてまいりましたね。何のこっちゃって感じなんですけどね。はい、どこまで喋ったらいいのか。私はほぼ、フルオープンで大丈夫なんですけど、はい。はい、そちらのご都合で、はい、開示してくださいね。ミモレットさんが、2匹目のワンコが外を向かっていて、人が通るたびに吠えるので、セミナー勉強になります。家族っていろいろと試しています。お、素晴らしい。本当ですか。ありがとうございます。そう言っていただけるのが一番嬉しいですね。私が今回ね、この全4回セミナーでお話ししている内容というのは、どちらかというと理論的なことが多いです。はい。ですので、そんなうまく先生言ってもいかないよっていうところも、またあるとは思うんですけれども、原理原則というのは、そんなに大きくぶれませんから、どんなトレーナーさんのところに行ったとしても、解説は同じように解説をされると思います。その方法、具体法的な声に対処する方法というのが、それぞれのトレーナーさんが違うということで、犬の行動学の基本としては、私が、このセミナーで3回のでね、お話すること、まあ、4回のお話することっていうのは、ほとんどブルーになっていただいて、間違いないんじゃないかな、というふうに。持っています。エリカさんがオープンでよろです。あら、本当ですか。嬉しい。じゃあサムネをバラにしとけばよかったですね。はい、実はね、今日は私が、ね、エリカさんとね、デートをしてました。告白してしまいました。はい、これはおそらくすぐに URL 限定になるので、はい。でね、今回、選手の位置に参加した、イギリス人師匠のセミナーで、私が改めてね、ああ、師匠やっぱりすごいなと思ったのは、その場で初対面で会う犬や飼い主さんっていうほとんどなわけですね、イギリス人の師匠にとって。 ただ、師匠のその態度、英語ではアティチュードと言いますけれども、アティチュードがすごく大事だということを私は師匠の元にいる時から、すごくすごく言われたんですね。犬に対しても、アティチュードは何よりも大事だと言われてきたんです。で、このアティチュード、態度、態度と簡単にね、一言で日本語訳にしてしまいますけれども、これ何かっていうと、飼い主さん、師匠で言うね、師匠は、朝起きて夜寝るまでの一挙一投足すべてが、師匠の犬にとったトレーニングなんですよ。これね、非常にわかりづらいと思うんですけれども、なんまこっちゃと思うんですけど、私から見ても、そしてね、それが、よし、じゃあ、今トレーニングしようとか、はい、じゃあ、みことさん、仙台県亡くなっちゃったワンちゃんみことさんと言いますけど、はい、じゃあみことトレーニングするよって言ってトレーニングモードに入る。で、起きてから寝るまで、私がみことさんに対する態度すべてが、トレーニングなんですね。いわゆる、要するに、ワンちゃんへの態度、アティチュードというものが、自然にトレーニングに組み込まれているということなんですよ。ラブリッコさん、すいませんでした、先ほど。ね、なんか、電波の状況良くない中、見てくださってて本当にありがとうございました。ね、エリカさん楽しかったですね。お疲れ様でした。はい。ね、我々今日は、しっかり、こう、日焼け対策をしていなかったので、ね、とっても晴れるだろうと思ってなかったんでね、日傘も帽子もなしで、もう、紫外線立ち向かったわけですけど、ね、このうちちょっと、ね、紫外線対策というかね、もう、後の祭りなんですけど、いかに、後の祭り感も満載ですけれど、いかに保湿、これ以上、シミを増やさないぜ、対策をしていくかが、今夜の鍵ですね。本当ありがとうございました。それでね、飼い主さんとトレーナーさんの違いっていうのは、そこに尽きるんだろうなって、やっぱり私が思ってです。ただ、朝起きてから夜寝るまで、師匠のように振る舞うということは、私ですらやっぱり難しいです。師匠はやっぱりその道もう40年、私の倍ぐらいのキャリアのある方なので、もう自分の飼い犬であろうが、後輩の犬であろうが、お客さんの犬であろうが、なんならお客さんじゃない犬であろうが、全く態度がぶれないですね。なんなら人に対しても貫き方というのは全く同じなんですよ。多少の、なんだろう。家族だとか、友人だとか、お客さんだとか、初対面のお客さんだとか、っていうのも多少の差はあれど、根本的なぶれない態度。私はこうする、あなたはどうするっていうのが、いつも犬に対しても人に対しても全く一緒。そこはぶれないな、って本当に感じました、だからこそ、ついていく人はついていくし、ついていけない人も多々できたんですよね、私はね。そう、だからこそ師匠と同じ一つ屋根の寝食を共にするっていうのは結構日本人の私には最初は大変でした。なんですけど、やっぱりそれがあるからこそ、犬たちからも、それを受け入れられる人たちからも絶大な支持を得る人なんだなというのが私師匠を尊敬するところの一つであるというところなんですよね。なかなか日本人で自分はこう、あなたはどうする、私はこうするっていうのを誰にでもぶれない姿ってなかなか難しいと思うんですよね。あふみさんこんにちは、ありがとうございます。でもね、ぶれない態度っていうのは、本当に特に犬では大切なんですよね。なんでかっていうと、犬っていうのは、基本的には言葉の意味を、内容、文章を理解しているわけではないので、その人の取る態度 一挙一動足で、その人を判断するんですよね。うん、だから、その犬が吠えた時に、うちの飼い主はどうするのか。うちのママはどうするのか。うちのパパはどうするのか。その態度で、吠えるか、吠えるのか。要求吠えの方は非常にわかりやすくて。パパに対しては要求吠えするけど、ママに対しては要求吠えしないとか。ね、そういうのって結構あるんですよ。お散歩の時もね。うん、お姉ちゃんだと、すんなりお散歩に出かけるのに、弟くんだと、散歩行こうって言うと、すごく逃げるとかね。うん、それは、その犬への、その人のアテチュード、態度が、その犬の行動に、イコールとして反映されているんですよ。本当に、ほとんど全ての犬が、そうなっている。でも、理解ると、とか、理解を受けると、人間もそうじゃないですか。対人関係も、自分が、その相手に対して取ってきて態度っていうのが、その人から返ってくる態度。やっぱり鏡のようにね。そういうことって、人間社会はもうちょっと複雑だけども、やっぱりあると思うし、だからこそ、ぶれない、というか、誠実であるということは、とても大切だな、と思います。いつもない。もちろんね、その、方便としての、人を傷つけないための方便みたいな感じのことはあると思うんですけども、自分で自分を偽らない。相手に対して態度を偽らない。というのは、相手のためでもあり、自分のためでも、やっぱりあると思うんですよね。で、動物というのは、そこを本当に非常によく見抜くんですよね。だから、やっぱり、一流のトレーナーさんになればなるほど、犬への態度も人への態度も一貫しています。私は、そう思いますね。この犬は、例えば、超売れっ子芸能人の、ね、誰々が飼ってる犬だから、やっぱね、まあ、死んでもありえないことですけど、大谷翔平さんがね、デコピンちゃんのね、トレーニングを私にお願いしたいってなった時ね、はぁ、もう、なんか、すごい気使っちゃったりとか、私は多分するんじゃないかなと思ったけど、多分師匠は全くぶれない。相手が大谷翔平だろうと、ね、相手が私だろうと、うん、ね、その犬が雑種だろうと、柴犬だろうと、デコピンだろうと、ジャーマンシェパードだろうと、全く態度はぶれないんですね。やっぱり、一流のトレーナーって尊われてきたな、思いますね。うん、その中のポリシーがある。うん。だから、なんだろう、私自身は結構、しっかりしていい、こう、筋が通って、一本、なんだろう、貫いてるっていうようなことを言われることがあるんですけれども、それは、やっぱり、職業柄的なこともあるのかなって、今回セミナーに、出て思ったんですよね。そして、私の後輩の、私の後にね、そのイギリス人師匠の人にホームステイして、日本でこれだけ、礎を築いたのが、彼女が、今回、そのセミナー、イギリス人師匠を呼んで、去年もそうなんですけど、出たんですけど、彼女もまたぶれない。全くぶれない。だからこそあそこまで遂げられてるのかな、っていうふうに思うし、うん、にしても、やっぱりブレない。特にね、自分が、まあ、なんていうのかな。ブレないっていうことと、自分と違う他者の意見を聞き入れないっていうことも私は違うと思うんですよ。世の中には、いろんな意見があるし、例えば私が行っているセミナーとか、私がお話ししている、まあ、トレーニングの話とか、犬に対する考え方の話の中では、それはそうじゃないと思うよっていう、動物の関係者の方とか、たくさんいらっしゃると思うんですよ。お優しいのでね、どなたも、名指しでこう、話したりってことは今まで本当にありがたいこともないんですけども、でも、やっぱり違いはあると思うし、信じているもの、そのブレない芯っていうものは、 トレーナーさんそれぞれあると思うんですよね。うん、私はそれでいいと思うし、選ぶのは飼い主さんだと思うんですよね。だから、相手のやり方が違うから、それも違う。っていうことは、私は基本的にしない。ただ私はその道は選ばない。けどその方法が、刺さる人もいるだろうし。その方が、私の言ってる方法よりも効果を感じやすい、自分を飼い主さんっていうのも、確かにいらっしゃると。私にができることというのは、やっぱり自分の仕事に対してぶれない態度で接する。自分の信、そうですね、信じている。まあ、アップデートしていったりね、自分の非っていうのはもちろん認めて、悪いところは改善しないといけないし、学ぶところは今回もね、師匠のセミナー、すごく学ぶところが多かったし、私も、こういうことをやってみたいなっていうことがあったんで、これは自分のね、そのトレーニングの中にも取り入れたいなっていうようなヒントをたくさんいただいたので、そういうふうに、柔軟に対応していくところっていうのは取り入れていく必要があると思いますけど、ぶれない姿勢、アティチュードっていうのを、犬たちはここで見てる。だから、その態度ですね、犬の態度がコロコロ変わってしまう。人、例えば、吠えるっていうことに関しても、あるときは叱るのに、あるときは叱らないとか、あるときは、叩いて叱られるのに、あるときは物を投げつけられるとか、あるときは無視されるのに、あるときは、なんだろう、ケージに押し込められるとかね。そういった態度に一貫性がないと、やっぱり、も何を学習する、していいかわからないんですよね。人間も結果的にはそうだと思うんですけども、犬もとか、犬はですね、ある出来事があって、その後自分にとってそれがどうだったかということで、学習をしていくし、そのものに対しての条件をつけていくんですね。これは来週月曜日のセミナーで、強化というタイトルで、もう少し詳しく具体的な話をしていきますけれども、例えばね、ギャンブルあるじゃないですか。私ギャンブルやらないんで。ね、ギャンブルもやらない。お酒も飲まない。タバコも吸わない。ね、今日も、エリカさんとね、ご飯食べてましたけど、ずっとお茶飲んでましたね。お茶と水で盛り上がれるもんね。ハッピーですね。はい。安上がりです。はい。何の話してたっけ忘れちゃったじゃん。何の話してたか忘れちゃったじゃん、ちょっとね。ああ、みんなこういうところにね、ちょっと年齢が、ちょっと年齢の影が見え始めますね。うん。すいません、皆さん、誰か、私が何の話をしてたか思い出せる方は教えてください。本当に痩せたよ。ねえ、ちょっと待って。何してたっけ売れないタイプの話をしてたんですよね。そうそうそう。あ、今日か。ギャンブルの話してた。そう。ね、ギャンブルにハマる。それは、なんでかっていうと、時々当たるからなんですよね。うん。常に当たるわけじゃない。時々当たるから、その、次は当たるかもしれない。っていう、心理が働く。これは、ちゃんと心理学的な、行動学的な、名称があるんですけども、それと全く同じことが、実は日常的に、飼い主さんとワンちゃんの間で起きている。例えば先ほどの吠えるときに叱ったり叱らなかったり、噛みついたときに叱ったり叱らなかったり、飼い主さんがやめてほしいな、犬に対してこの行動をやめてほしいなって思ってる行動がなかなか、どんな対策をしてもなかなか、それがなくならないっていう場合に、実は、この、毎回の態度の違いっていうのが、知らないうちに、犬の困った行動を強化してる場合です。ギャンブルに時々当たるみたいな感じで。そこに、ちょっと気づきましょうかっていうことが、来週のね、 月曜日のセミナーの収穫となる、メインとなる点になってきます。ね。うん。日常的にね、実はそういうことって、たくさんあります。でもそれをやはり直すというか、そういった方法もやっぱりあるんですよね。やめてほしいなと思う行動を、やめさせるための手段というのは、いくつかあります。で、どれがハマるかっていうのは、その犬と飼い主さんと状況によって多少変わります。まあね、前方からね、ドラム、子犬、おそらく生後5ヶ月から6ヶ月の間ぐらい、ここが見ててますね。かわいいですね。かわいい。思わず目がすっくり付け。また内容が飛ぶパターンですね。かわいいですね。はい。思わず見ちゃいますね。はい、ということで、ね、興味のある方は、ぜひ、こちらのセミナーの方に、いらしていただければな、と思います。で、そのブレない態度、アテティードが、犬にとって大事だよ、っていうことは今申し上げた通りなんですけども、じゃあ、そうは言っても、いろんなポイントがあるんですよ。どこをどうしたらブレない態度になるんだろうっていうのが、おそらくね、あると思うので、その辺もね、解説をしていきたいなと思います。一方、あるのは、その、犬が困った行動、まあ、人間にとってね、困ったなって思う行動をした時の態度ですね。これを、毎回、態度を変えてしまうと、犬が、ますます覚えるのが遅くなってしまうということは、覚えておいてください。ね。例えば、そうですね。ユミさん、いらっしゃるので、なんか、どうだろう。ユミさんとか、エリカさんとかも、ペットさん、ユミさんとか猫ちゃんもいらっしゃいますもんね。ペットさん、ね、飼っていらっしゃらない方、でも、事例としてわかりやすいのは、例えば、じゃあ私の例でいきましょう。私ね、子供が小さいので、土日の何かイベントとか集まりとかに出たいときって、子守の交渉が必要なんですよ。なので、旦那さんに、いついつ、どこどこで、何時から何時まで、こういった集まりがあって出たいから、一日子供を見ていてほしい、という交渉をするわけですよね。で、この交渉が、常に、交渉を始める前からダメ。土日はもう家族で一緒に行動する。決まってる。もうそんな何がどうたらとかじゃなくて聞く耳は持ちません。という態度をずっと取り続けられたらどうですか？土日のイベントは旦那さんに聞く前に、もううちは土日はダメだから。って諦めちゃうと思いません？ただ、これが内容によっては言ってもいいよとか。例えば、自分のビジネスだったら、自分のビジネスでお金になるとかね。集客のためとか。なんかそう、自分のビジネス的なもので、講演会をしてほしいと頼まれたとかね、そういう理由だったら、いいよとか。そういう条件付きだったら、交渉してもらう。ね、そして、これね、逆に毎回許してもらえるようであれば、もう別に許しも交渉もしないと思うんですよ。そういう感じで、相手のアテチュードって非常に人間関係においても、自分の行動を決定する大切なツールになるんですね。これは集団生活をとっている人間も犬も集団生活を営む生き物なので、ある程度は同じ法則のもとに動いていると私は思っています。ね。なので、その態度、相手に対する態度というのは、相手にどういった行動を取らせたいかで自分の態度を決める。振る舞う。ということは、もしね、これ、対人でも、とても、有効というか、 とても大切なところだと思うので、ぜひ皆さんに使っていただきたいと思います。例えば夫婦関係なんかもそうだと思うんですよね。私は結婚、12年で、実は結婚する前から、そうかな、忘れちゃったけど、旦那と喧嘩をしたことはないんですよ。はい。それは何も、夫婦ラブラブ、いつも、なんか、チャーミングリーみたいな感じな、古いな、とか、そういったわけではなくてですね、旦那に対しては基本的には、私がこういうふうな態度を取ってほしい。旦那にね、こういうふうに私に接してほしいということを、進んで行うようにしています。ね、チャーミングリーン、使うと、手をつなぎたくなる。じゃなかったかな。ちょっと最初の音が外れましたけど。つないで、つないで、なんとかって、あっちだね。はい。別にチャーミングリーン的にね、いつも手をつないでいたいってわけでは全然ないんですけれども、ね、私が、こういうふうに接してもらいたいというタイプを相手に取ることを心がけています。だから、喧嘩にはならないんだけど、ちょっと私のしたことが相手をイラッとさせてるなと思ったら、逆のことになったらどうしてほしいか、私はって考えたら、ギスギスしてるの嫌。なんなら謝ってほしいって思うから、先に謝ってます。ね。まあ、あんまりないんですけど。あんまりないんですけどね。うん、だから、相手に自分に対して取ってほしい態度っていうのを逆算して自分の行動を決めるっていうことが、人間関係を作る上でもとても大切だと私は思っています。特に、まあ、そうは言ってもね、人間でたくさんいるし、中にはもう全然なんだろう。全くこの人とは考え方が違うし、常識も違うし、絶対分かり合えないっていう方もいらっしゃいますよ、そりゃ、きっと。そういう方とはね、なんだろう。こう、五感の感じ方が違うんだなと思って、そっと距離を取るっていう感じができれば一番いいんじゃないかなと思うんですけれども、この人と友好的な関係を続けていきたいっていう場合には、パートナーシップを良くして、パートナーシップってこう、夫婦間だけじゃなくて、例えば職場とか、いろいろありますよね。うん。そんなくて、うまく、そう、友好的な関係でいたいっていう場合は、ね、自分の方から相手に対してしてほしい態度を積極的。っていうことが、やっぱり、私は有効だと思っています。皆さん、いかがですかね。そしてこれは犬にとっても非常に有効的に、むしろ人間よりも確実に効きます。例えば私は、顔を舐められるのが好きじゃないですよね。愛犬にしても、しても。あとは、こう、あんまり飛びつかれるのも好きじゃないです。はい、なので、大型犬であろうと小型犬であろうと、やっぱり飛びつかれるのがあんまり好きじゃないよっていうことを相手に伝えています。もう興奮が抑えきれない最初の1回ぐらいは許しますけど、1回目以降は許さないっていう態度を取っています。その態度を取り続けると、やっぱりね、相手のワンちゃんも、あ、先生はそうだ、これやったらダメなやつだっていうのが、毎回とそういう態度を取ってると分かってる。ですよね、そこはなぜかというと、ぶれないから。なので、相手に例えば座ってほしい。お家に帰ってきた時にね、すごい飛びついて押し倒されて顔ベロンベロンされる。それが嬉しいっていう方はもうそれでいいと思いますよ。それでね、お二人が幸せなら、ワンちゃんと飼い主さんがね、そこで幸せなら私はそれを無理にやめさせなきゃいけないというふうには言わないんです。ただ、もし嫌だなって思ってるんであれば、私はそれは嫌ですっていうことは、態度、アティチュードとして見せる。いつもそれを見せる。そして正解を教えるっていうことは、 犬のトレーニングにおいて非常に大切なことになります。はい、ということで、今回も30分程度お話をしてきました。つるづるなるままにという感じでお話をさせていただきましたが、そろそろね、娘を迎えに行きたいと思いますので、この辺でね、おしまいにしていこうと思います。まあ、内容によっては、URL 限定にしようかなと思ったんですけど、まあ、この内容だったら多分大丈夫そうなのかな。はい。まあ、きっと、様子を見て、週末ぐらいの見出しが出るかもしれません。はい。ということで、来週の月曜日、19時45分から21時まで、犬の声を本気で考える。ね、こちら、興味のある方は、まだまだ、お問い合わせいただければと思います。また、メンバーシップの方は、なので、はい。メンバーシップに入っていると、月額600円なのに、なぜか無料で参加できる。ね。大幅特典。ぜひご活用いただければと思います。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。こちらで失礼したいと思います。そうだ。最後ね、一個お知らせしていいですか？これ、お知らせしていいのかな？私、週末ですね、今週末、都内某所で、ペットの防災ボランティア、ペットの、と防災の、なんかこの、防災のための、なんていうのかな、集まり？イベント？防災関連のイベントをやるんですけど、都内某所で。うん。それに、ペット防災部門で、なぜか都内のイベントにお呼ばれしましたので、そこにいます。はい。こんなざっくりした案内で何がわかるねんって思うんだけど、誘ってくださった方にそういえば許可を取ってなかったな、思ったので、もし宣伝していいよって言われたら、ちゃんと配信します。はい。すいません。なのでね、なんか、なおちゃん先生って、どんな感じなんだろうって思った方がその場にいれば、今日はなんと私がその場に突っ立ってるという算段でございます。はい。ペット5歳のことでね。ということで、おしまいにしていきたいと思います。ありがとうございました。それでは、こちらで失礼いたします。チャーミングリーンね、みんな目指しましょうね。はい。それでは、こちらで失礼します。ありがとうございました。